女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。イエス様は一人の夫人に向かって、あなたの信仰は立派だとおっしゃいました。立派だというのは大きいという意味です。イエス様はあなたの信仰は大きいとお褒めになったのです。私たちは自分の信仰を見つめるとき、どちらかというと信仰生活を長い間続けているけれども、自分の信仰は小さいなと思ったり、あるいは神様を信じたいという思いはあるのだけれども、なかなかその一歩が踏み出せないでいる。そのように自分の信仰の弱さや小ささばかりが気になってしまうかもしれません。けれどもイエス様は、自分の信仰の小ささにうずくまりやすい一人一人を大きな信仰へと解き放ってくださるのです。今朝の御言葉の中には、カナンに住む女性とイエス様の対話が記されています。この女性は自分の娘が悪霊に取りつかれ病で苦しんでいます。自分の娘の苦しみを我が苦しみとして背負い続けてきた女性です。そこにイエスというお方がやってくる、この噂をどこかで聞いたのでしょう。すぐにこの女性もイエス様の前に出てきまして、自分の娘を助けてほしい、憐れんでくださいと繰り返しお願いするのです。イエス様はこの女性の願いをどのように受け止められたのでしょうか。普通でしたら女性の前で足を止め、願いに耳を傾け助け出してくださる。それが聖書が語るイエス様のお姿でしょう。イエス様は憐れみ深い方であり、愛のあるお方である。それが多くの人々の心の中にあるイエス様のお姿です。事実イエス様は分け隔てなく助けを求める人たちに手を差し伸べてくださったのです。助けてくださいと叫んで助けてもらえなかった人はいないんです。だから周りから見捨てられていた罪人たちや病の中、貧しさの中にある者たちも神様の救いに預かることができたのです。そのようなイエス様のお姿が福音書の中には何度も記されています。しかし今朝の御言葉は、私たちが抱いているイエス様のお姿とはどうも違うようです。女性の願いをまるで無視するかのように前に進んでいかれます。それでも女性はついていって憐れみを求めるのですが、イエス様は、私はあなたのところに使わされていないとおっしゃいます。さらにこのようなことまでもおっしゃったのです。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。神様の救いのご計画は、まず選びの民であるイスラエルを救い出すことでした。ですからイエス様は、神様の御心に従い、ここに出てきます異邦人であるカナンの女性の願いを断固として拒否なさったのです。そして異邦人のことを子犬とさえ言っています。私たちは犬と呼ばれることは決して嬉しいことではありません。少しでも自尊心のある方でしたら、犬と呼ばれることに腹を立て、その場を立ち去ってしまってもおかしくないでしょう。私たちはここに出てくる主の姿を見て、戸惑いを覚えてしまうのです。福音書に記されている主イエスは、助けを求める者に対して、いつも救いの御手を差し伸べてくださる方だからです。しかし、カナの女性は、イエス様のもとから離れることなく助けを求め続けます。その時に、それでも神様ですかとか、それでも愛の人ですかというふうなことは一言も言いませんでした。その代わりに、主よ、ごもっともですと言いました。 驚くことに彼女は犬と呼ばれて、はい主よとそのまま受け入れたのです。なぜカナンの女性はイエス様の言葉を受け入れることができたのでしょうか。それはイエス様の言葉の中に希望を見出すことができたからなんです。たとえ神様が私を拒否されても、神様が御心を貫いたときに、その中に私の希望もあるのだと信じたからです。私たちの希望は自分の願いが実現することではなく、神様が神様で言ってくださること、神様の願いが実現することの中にあるのです。そのことを信じて生きることが大きい信仰に生きるということです。カナンの女性は自分が子犬と呼ばれたことに希望を見出しました。子犬とは小さな犬のことではなくて、家で飼われている犬のことです。子犬は主人の子供のように豪華な食事を口にすることはできませんけれども、そのおこぼれをもらって主人に養っていただける存在です。たとえ自分が犬だとしても、主人の家の中で十分に生きていけるのです。それほどに神様の恵みは豊かなのです。イエス様、恵み深いあなたは犬のような私たちをも家から追い出そうとはなさいませんね。女性はユーモアを込めてイエス様に申し出るのです。イエス様はこの女性の言葉を聞いて、あなたの信仰は立派だ、あなたの信仰は大きい、そう言って喜んでくださり、願いを聞いてくださいました。イエス様はこの後十字架に向かう旅を続けられます。十字架で起こったことは何でしょうか。それは神様に裁かれ、神様に見捨てられるという経験でした。それが神様の御心でした。しかしこの一見理解しがたい神様の御心と愛を、キリスト者たちは喜んで受け入れています。十字架の中に神様のあふれるばかりの愛があることに気づくことができたからです。そして神様の恵みはイスラエルだけではなくて、異邦人である私たちのところにまであふれ出てきているのです。このあふれるばかりの神様の恵みにすべてを託し、この週も大きな信仰を持って歩んでいきましょう。